説教、神との新しい関係、宍戸元王国。
今日の説教の結論は、このルカ福音書第15章の21節、息子は言った、お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。この言葉こそ、この例え話全体のキーワードであります。確かにこの例え全体に流れているのは神の愛であります。しかしこの放蕩息子の言葉は、食べ物のからしのように全体をピリッと引き締まったものにしている。もしこの悔い改めの言葉がなければ、この例え話全体が神の愛、神の許しで、めでたしめでたし、そういう形で受け止められ、締まりのないものになってしまう。罪を犯した者の悔い改めがあってこそ、この例え話は生きてくるし、その価値を持っている。先週読んだ見失った羊の例え、見失った銀貨の例えは、一つは動物であり、もう一つはお金であるのに対し、今日のこの話の対象は人格を持った一人の人間である。見失った羊の場合も、その最後の7節のところで、悔い改める一人の罪人について、大きな喜びが天にある。また見失った銀貨についても、その最後のところの10節において、一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがあると書いてありました。この点がポイントであり、先行する2つの例えと決定的に違っている点は、人間の自由と、その責任という人間の人格に関わる面がこの例えには明確にされている点であります。この点が違う点であります。この比喩はしばしば福音書中の福音などとも呼ばれたが、それをただ情緒的に理解してはならない。ここではもとより神の無比な慈愛が語られているに違いないが、同時にその厳しい審判も告げられている。この事実を見忘れてはならない。一見誰でもすぐ気づく通り、この物語には二人の主人公が登場する。一人は放蕩息子、一人は緊直なその兄、この二人をめぐって父親の慈愛が語られる。放蕩児が悔い改め帰還した時の父親の喜びは、迷子になった羊を見出した羊飼いよりも、失せた銀貨を見出した、取り戻した女よりも、比べようもないほど大きくあったに違いない。それは、再び得られたものが物件ではなく人格であったからである。放蕩児は羊や銀貨とは全く異なる存在である。それゆえ放蕩児は悔い改めを伴った。悔い改めによって父のもとに帰還したのである。イエスの福音はこの悔い改めという現状な門を前提する。この門をいい加減に超えることが許されない。さて、放蕩児帰還に向かう父親の歓喜に比べて、兄の姿が鮮やかに浮かび上がる。この物語は、この兄の存在を特に必要としているのである。この緊直な兄は自分の道徳的主張によって思いがけない加護を犯した。この比喩は放蕩児帰還という 一見華々しい物語を主としているに違いないが、その傍らに兄の所業に対する霊厳な裁きが示されていることを看過してはならない。兄は実に平素の生活の貧しさと空虚さを暴露したのである。一見整った道徳生活にかかわらず、それが生命命を失いつつある形骸に過ぎず、ついに広い天地を忘れ、ただ他人との比較によってわずかに己を休んずるに満足したのだというような姿が深刻に描き出されている。これは熊野義孝の、聖書の仲介を映してきたんですけれど、まさにそうだなというふうに読みながら考えました、思いました。そこでまず、では放蕩息子はなぜこのような、どのような経過をたどって父親のもとに帰ることになったのか。弟は親がまだ生きているときに、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと申しで認められたと書いてあります、ね。通常はまだ生きているときにそういうことはなかったそうですけれども、ここではそれが認められ、何日も経たないうちに全部をお金に変えてと書いてあります。全部お金に変えて旅立ったと書いてあります。貧困と飢饉のパレスチナよりもハイカラな外国暮らしを好んで、多くのユダヤ人が住んでいた遠い国に旅立ったと。どこであるということは明示されておりません。しかしバラ色の夢はすぐに破れて、手にしていた大金も放蕩の結果何もかも使い果たしたとき、その地方も大飢饉に襲われ、彼は食べるにも困り果てて、ある人のところに身を寄せた。ところがその人は彼に豚の世話をさせた。豚はユダヤ人にとって忌むべき動物であった。その飼育は下びた仕事であった。豚が食べるイナゴ豆すら彼に与えるものはいなかった。彼が経験したこの世界、彼は豚以下の生活になったということでありますね。豚が食べるものでさえ与えるものはいなかったというんですから。この零落の中で、しかし彼は我に返った、あるいは己に返った、これが17節のところに書いてありますね。我に返った、あるいは己に返った。そしてここを立ち、父のところに帰り、こう言おう。私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。天というのは神というふうに言い換えてもいいし、お父さんに対しても罪を犯しました。ユダヤの律法を、あえてこの、そういうしきたりというか、立法がなかったにもかかわらずというようなことも、父母を敬いといったような、そういうことも考えられます。そして彼のこの思いをすぐさま実行した。このような零落の中で、しかし人間は絶望と死の道を選ぶ恐れがないとは言えない。しかしこの息子の中に、どうして父のもとに帰るというそういう気持ちが起こったのか。ここではこの我に帰った、あるいは己に帰ったという言葉でそれが語られているのでありますけれども、 この息子の中にどうしてそういうふうな思いが湧いてきたんだろうかと。羊飼いは一匹の失われた羊を探し求めて、どこまでも羊飼いは探しに行ったんですね。銀貨をなくした女はどこまでも一枚の銀貨を、失った銀貨を探し求めるために家をきれいに掃除した。なぜ父親は動かないんだろうか。どうして父親は家にとどまっていたんだろうか。羊飼いや女よりも愛が少なかったのか。そうではない。先ほど言ったように羊飼いやこの女よりももっと大きな喜びがそこにあったと考えられます。じゃあなぜとどまっていたんだ。一人の罪人が神のもとに復帰するためには悔い改めが必要なのである。それは首に縄をつけて無理に引き戻すような性質のものではない。外から強制すべき事柄ではない。あくまでこの罪人自身の中に湧き出てこなければならないものなのである。彼自身が父のもとから離れて遠い国に行った、その旅路の一歩一歩を踏み直し、父自身の心にたどり着かねばならないからである。まあ、遠い国っていうのは神のもとから離れていったという意味があると思います。神から離れた世界、金が全てであるというふうに思うような、そういう世界、神を捨てて遠い世界に行った。その時に自分が歩んでいったその旅路の一歩一歩を踏み直し、父自身の心にたどり着かねばならないからである。父は遠くからこの放蕩息子のために祈り、神が息子の心に働きかけてくださるのをひたすら待っていたのである。息子が自分の本心から、あるいは心から、息子の祈りの前に、実は親の息子に対する祈りがあったということでありますね。人間が神にいる祈るよりも先に、神が人間のために祈っているという姿がここにある。それなしに彼が神のもとに帰ろうという気は起こらなかったはずであります。ある方はこう書いています。父の祈りから発散される愛の短波が息子の心に受信される時がついに来た。ここを立ちて父の家に行こう、ここを立って父の家に行こうという思いを息子に起こさせたものは他ならぬ父の愛であった、父の祈りであった。人間が神に祈るに先立って神が我々のために祈っている、この事実、ローマ書第5章はこう書いてますね。私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。まだ罪人であったとき、すでに、悔い改める以前に、すでに神はその愛を私たちに示されて、示してくださったんだ。我々が悔い改める前に、神は十字架の御業を用意しておられたんだということでありますね。 悔い改めは私たちの悔い改めに先行する神の愛に気づくとき、その神の先行する愛の中に私たちの悔い改めというものが位置づけられていくんだということであります。悔い改めがないんじゃないんですよね。私たちの悔い改めはどういったものなのか、どういう性質のものなのか、それは神の愛の中に位置づけられていくような、神の愛によって引き起こされたようなものなんだと理解しなきゃなんないということであります。人間の悔い改めなしではない、神はこれを求められるんであります。それが人格的な信仰の応答でありますね。実はこの点がそれに先行する二つの例え、見失った羊の、迷い出た羊の話、失った銀貨の話、ここには神の羊飼いが羊を探していくという神の愛がありましたよね。銀貨一枚を探し出す女の熱心と女の技がありました。しかしそれは羊も銀貨も悔い改めるということはないんですよ。一方的な神の愛を第一の例え、第二の例えは書いてるんですよ。この第三の例えだけがこの息子の立ち返りを書いてるんですよ。しかし第一の例えと第二の中で言われたことがじゃあ無になってるのか、そうではない。まさに悔い改めに先行する神の愛、その中にこの法と息子の悔い改めが位置づけられなければならないんだということであります。父は遠くから息子を見ると駆け寄って息子を抱きしめた。そしてボロボロになった衣服を着替えさせた。それは彼の魂の破れ腫れた姿を象徴しています。傲慢という自我の古い着物を脱ぎ捨てて新しい義の衣、イエス・キリストを着よと義の衣を与えてくださった。それが神の働きでありますね。コリント書にこういう言葉がありますね。この世の悲しみは死をもたらすが、神の御心にかなった悲しみは取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせる。零落した自分の姿、ただそれを嘆いているだけでは救いに至らない。もしかしたらそれを嘆くことによって自らの運命を呪い、あるいは自らの命を絶つといったような行動にも出てかねない。しかし神の御心に沿った、神の御心にかなった、神の御心によって自分の悔い改めというものが行われるときに、御心にかなった悲しみ、それは取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせる。この悔い改めこそ救いに通じていくものとなっていくんだと聖書は書いています。指輪は一切の権限を与える印でありました。履物は奴隷は履くことがなかった。履物は自由な行動を許す自由人の印であった。新しい衣、指輪、履物、それにを取るようにと神は命じた。許しは罰を無罪とするのではない、だけではない。神との新しい関係を樹立したんだと いうことですよ。着物を着替え、指輪を与えられ、履物を履くというこのことは、神との新しい関係の樹立であったということですよ。新しい関係がここに生まれたということですよ。単に罪が許されたという話じゃないんですよ。それでとどまらないんですよ。もちろん罪の許しということがあって、そしてそこにとどまるんではなくて、新しい神との関係の樹立、そういう関係の中に入るということがここに意味されている。新しい身分、罪の子が神の子とされる。罪の奴隷が自由の子とされる。滅びの子がよみがえりの子とされる。そういう関係、実はこれが洗礼ですよね。ですから洗礼に至らなく至っていくという、そういう関係がここに示されている。洗礼はキリスト者となることであります。律法の支配下にあるものをあがない出して神のことをなさるためでした。あなたはもはや奴隷ではなく子です、神の子です、とガラテヤ書を書いています。新しい人間がここに生まれた、神との新しい関係がここに樹立された。金の奴隷、欲望の奴隷であったあの息子、その奴隷が今ここに神の子供とされていく、自由の子とされていく、死ではなく、死の奴隷ではなく、命の復活のしもべとされていく、そういう関係がここに樹立しちゃった。最後にこの弟に対して兄が出てきます。兄は父の家にとどまっていたが、父の弟に対する愛を妬み、28節は、兄は怒って怒って家に入ろうとしなかった。父親が来てなだめた。しかしなお兄は父親に文句を言った。兄もまた父の愛よりも物質的な報酬を求めて仕えていたと考えられます。父の喜びを理解できるものではなかった。理解しなかった。兄もそこに、あの弟のようにはならなかったけれども、本質的には同じところにいたんだということですよね。この世の奴隷、金の奴隷、お金さえあれば神から離れてしまったあの弟、本当に父親の喜びを理解できなかった。自分の正しさのみを主張する自己中心的な、道徳的ではあった、守っていた、しかし結局自己中心的であり、偏狂な、頑なな、傲慢な、そういう人、それが兄であった。まさに神の家に入ろうとしなかった。神が樹立しようとした新しい信仰の家に入ろうとしなかった、それが兄じゃないですか。古いイスラエルのままにとどまっていたのが兄じゃないですか。まさにそれは父の心とはほど遠かった。ここには弟に対する神の愛、しかし兄に対する神の愛、決してこの例えばイエス様はですね、ここで一番初めに先週申し上げたような、この例えの第一番目の時に話したように、この例えはどういう状況で語られたのか、これが15章の初めに書いてありました。 徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。そしてファリサイ派の人たちや長老立法学者たちはこのイエス様に対して不平を言い出したと書いてます。イエス様は決してこのファリサイ人やこの立法学者たちを排除してるわけじゃないですよね。先週も話しましたようにパウロはパリサイ人の人だったんですか。パリサイ人だったじゃないですか。パリサイ人はあっちに行っとけ、お前は罪人だ、お前は話にならないと言ったんじゃないんですよ。パリサイ人、立法学者たちもまた悔い改めによって神様、イエス様のもとに帰ることによって神に愛されていかなきゃならない存在なんだと。また当然ながらこの朝鮮人や当時罪人と呼ばれていたような人もまたイエス・キリストによって神のもとに帰っていかなきゃならないものだ。イエス・キリストはパリサイの派の人々また罪人と呼ばれていた人々のこの双方にこの例えを語ったんですよ。一方だけじゃないんですよ。私たちも時に放蕩に身を崩すものとなりかねない弱さがあると思います。また同時にパリサイ派にな立法学者になっていく危険を常に持っているということを知っていなければならない。まさに私たちは人間の弱さを知り、神の御業の偉大大きさを知り、偏狂にして固くなな傲慢なその心を打ち砕かれて、そのようにして神の広い心、寛大な心を知って悔い改める魂を喜ぶ、そういうここに神の御心があるんだということをイエス・キリストは明らかにしたんだと思うんですよ。それぞれの私どもは立場においてこの2つこの例え話からその恵みを受け止めていきたいと思うのであります。お祈りいたします。